私たちが本当に弟子になりたいなという思いを持って今年1年間ずっと続いてきているわけですよね。十二弟子についても学びました。またいろいろな季節ごとのメッセージもあり、そして私たち御塗り教会には1対1の弟子養育というものがありまして、その中に暗唱聖句がございます。そしてその暗唱聖句の御言葉を基準として1対1の、ね、講義をここでしてしまっても意味がないので、本当にそこから感じられる恵みを皆さんに分かち合ってきています。皆さんがその暗唱聖句を暗唱するのではなく、もうもし暗唱するんですけれども、ただ暗唱するのではなく、本当にこうもう皆さんがそれことを証しすることができる、そのようになっていってほしいなという願いがあります。今日は9章の23節ですね。まさに主に従うんだと、この箇所が今日の本当に御言葉となります。ちょっと23節もう一度読んでみましょうか。3、はい。イエスは皆に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。アメン。さあ覚えましょうはい、じゃあですね、誰でも私についてきたいと思うならと私が言います。そうすると皆さんが自分を捨て日々自分の十字架を追ってって言ってください。そしては最後にみんなで私に従ってきなさいというふうにいきたいと思います。よろしいですか。ちょっと楽しみながらいきたいと思います。じゃあいきますよ。いけますか、いけませんか。はい、まずは出てますから読んでみてもいいですよ。目つぶってトライアルシーン。じゃあいきますよ。三杯じゃないですね、私ですね。イエスは皆に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら私に従っていきなさい。もう一回練習しましょうか。もう一回いきますよ。さあ、はい。イエスは皆に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら十字架を、はい、ありがとうございます。 日々が抜けた感じがしますね。はい、もう一回いきましょう。はい、3杯じゃない。イエスは皆に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を私に従ってきなさい。アメン。素晴らしいですね。はい、もう、はい、暗唱されました皆さん。はい、そう信じます、宣言します。まあ、この場所からですね、今日はイエスにまさに従っていくということ、従順、そして、主に従い、まさに主と共にいますから、その主が働いてくださることを体験していくという祝福について、分かち合っていきたいなと思います。で、この2つのことをちょっとお話ししたいと思うんですけれども、まず今日の御言葉ちょっと23節もう一回出していただけると幸いですけれども、ちょっと前半の部分に、注目したいなと思うんですね。前半の部分には誰でも私についてきたいと思うならと書いてあります。主に従うときに、従順するときに、第一番目重要なことは一体何かって言ったら、イエス様についていきたいと思うということですね。イエス様についていきたいと思う。今日皆さん礼拝しに来られたんですけど、皆さんイエス様のことを慕いながら本当に求めてきたでしょうか、それともなんか義務感で来たでしょうか。大きな差があるわけです。同じようにこの場所にいたとしたとしても、主に出会いたい、主にこと、主の言葉を聞きたい、主に触れられたいと思っているのと、まあまあ行かないといけないからねと思っているのとでは、もう本当に雲泥の差です。喜びが全く違います。本当にそのような、本当に主についていきたいと思う、そのような恵みを皆さんと一緒にまずは分かち合っていきたいと思うんですね。今日主に従うことを聖書から学び、恵みを受けたいと思うんですけれども、そもそも主についていきたいと思わなければ何も始まらないわけですね。まあ、いやいやついていってもなかなかこう恵みにならないわけです。じゃあ、私たちはどうやったら、どうして主についていきたいんだと思うんでしょうかということなんですよね。で、まず、私たちには目には見えなくても神様がいらっしゃるということを私たちは覚えていきたいんだと思うんですね。そしてこの方がどんな方で、 何をなさっているのかということを知ることがまず重要です。何もわからないのでただついていくっていうのは怖いことですね。子どもたちにまず教えませんか？小さい子どもたちに知らない人についていってはいけません。真理です。知らない人についていってはいけません。だから知ってください。その人のことをよく知ってください。神様はどんな方でしょうか？一言で言うならば私たちを全てを費やしてでも愛してくださる方です。まあ本当にこの言葉は包括的な言葉なのでなかなか難しいかもしれませんが、本当に今日短いメッセージの中でちょっと伝えきることができません。しかしこの神様一言であえて言うならば、神様は私たちを全て何にも変え難いこの愛を私たちに与えてくださる、そういうお方だということを私たちは覚えたいということですね。で、人間っていうのは愛してくれる人に、まあ、従っていきたいって言ったら大げさかもしれませんが、そういう人たちと一緒にいたいと思うものですね。子どもたちを見てください。いつも怒っている人と一緒にいたいですか、それともいつもこう優しくしてくれる人と一緒にいたいですかって言ったら、明らかには優しくしてくださる方と一緒にいたいわけです。大人になったら厳しい人も重要です。いや、そうかもしれませんけど、その厳しい方って厳しさを通して私たちに優しくしてくださることを知っているので、その人と言った、ただいじめる人とただ単に一緒にいるっていうのはなかなか辛いことであります。人というのはやっぱり愛してくださる方のそばにいたいということなんです。ところがね、この主イエス様に関して、また神様に関して問題があるわけです。いや、神様に問題があるわけじゃなくて私たちの方に問題がありまして、問題は何かといったら、まず第一にですね、目に見えない方なんです。この方は目には見えないわけです。よく世の中の宗教 いろんな偶像がありますけど、ポイントとしては目に見えるものがあるということです。何か頼るべき何かものがあるということですね。でも物がありますとですね、それは分かりやすいんですけれども非常に限定的になってしまいます。その空間、その場所、逆に言うとその物がなければそこに神はいないのかという話になります。本当に、この目に見えない存在だからこそどこにでもいらっしゃるということが本当に私たちに実感できるようになっているわけなんですけれども、それは最初の入り口としては結構ハードルが高いということですね。でもじゃあ神様は私たちと何の関係もありませんかと、そういうふうにするのではなく、神様はだからこそ目に見えないからこそ聖書の御言葉をくださいました。そしてこの聖書の御言葉にを通して主を体験した人々、聖書の御言葉に従い、聖書の御言葉を通して神様がいるんだ、目には見えないんだけど本当に言葉の通りだな、そのことを感じた人々を私たちに与えてくださっています。御言葉と主に従う人たち、まあ、昔の表現をするならば、律法と預言者という表現にもなるでしょう、ね、神様の言葉、そしてそれに従った人々を私たちに与えてください。目には見えないけれどもいるんだということをすごく確信させるものですね。皆さんこういろんなことであるんですけれども、そこに文献があり、そしてそこに証人がいると歴史的な事実ということになるんですね。これは考古学の基本なんですけど、そこに文献がありそれを証明する人たちや、もう一度言うならば証拠があると、もうこれが歴史的な事実として認められるわけです。昔の偉人さんとか皆さん直接出会ったことないでしょ。でもね、その人たちがいることを私たちは疑ってないんです。なぜですかって言ったら、そこに歴史的な文献が残っており証人がいるからということになります。ですから私たちも目には見えないんだけれども書があり、そしてまたそれを体験した人たちがいるっていうことは、私たちにとって目には見えないんだけれどもその方がいるっていうことを体験させるものです。しかもこれがどこが証拠になるのかって、実際にその言葉の通りに従ってみるとその通り体験していくんですね。だからこれが本当にすごいことなんです。これらのことを通して神様が私たちをどれほど愛しているかということを実感していくわけなんです。ところが私たちっていうのはやっぱり目に見える現実に影響されやすいです。この生きている現実、目の前の食べ物、 目の前の仕事、ね、日々の忙しさ、こういうものにとっても影響を受けていきます。まあ影響を受けざるを得ないですよね。影響を受けないよっていう人いたらちょっと見てみたいんですけど、いないと思います。こういうものに私たちはどうしても影響が受けてしまってですね、影響を受けてしまって、目で見える難しい、この現実を前にしてですね、霊的なこの現実っていうものを見ることができなくなってしまっているんだっていうことがあるんですね。目で見ることができないので、霊的な現実っていうのを直視するっていうことは非常に難しいで、見えないんだから見えないものを見ると言われてもこれは難しいわけです。で、そうしていくとだんだんだんだん目に見えることばかりに影響されてしまって、神様のことを思わなくなっていきます。人のことを思ってしまって、神様のためだというふうに思っても神様に逆らってしまう。私たちはついつい神様のために何かをしているんだと思っても、神様とは全く違う思いの行動をしてしまうということがあるんです。今日ね、全く皆さん覚えたようにね、日々自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさいってこう書いてあるんですけれども、だから私に従ってきなさいと書いてあるんですけど、今日読んだのはルカの福音書です。ところがですね、私たちのこのお祈り教会の標語になっているのはよく見てみると、まあ、ちっこいので書いてあるから見えないかもしれませんけども、ここね、自分を捨て自分の十字架を追ってってちょっと表現違うんですけれども、なんで表現が違うかっていうと、聖書の箇所が違うんですね。これね、マタイの福音書の16章の24節を開けてみると、こんなことが書いてあるんだということが書いてあるんです。全く同じ内容のことが別の福音書で書かれてあるんですけども、このマタイの福音書の16章のちょっと前、16章の21節から23節っていうところを読むとですね、ちょっとこの非常に重要な御言葉を語る前にある事件が起きてるんですね。その事件っていうのは一体何かというと、まあ読めばわかるのでちょっと読んでみたいと思います。マタイの福音書16章の21節から23節、こんな言葉が書いてあります。その時イエスはご自分がエルサレムに行って、長老たち、祭司長たち、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずがありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私をつまがつかせるものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると、こういう御言葉が書かれているんですね。これね、この流れ、今日ね全部流れを全部説明できないんですけれども、この流れを見るとすごく面白いんです。実はですね、今日のルカの福音書を見てみると、9章20節にはイエスは彼らに言われた。あなた方は私は誰だと思いますか。ペテロが答えた。神のキリストですと、まあこういうふうに言ってですね、すごい神様から褒められてるんです。このことを明らかにした、あなたじゃなくて霊的なことでしょ。ペテロさん、よくそれを、あなたは霊的な答えをしましたって言って、ね、目に見えてる現実じゃなくて、あなたは答えていますで、ね、ナザレの出身の、ね、ヨセフの子供だとは言わないでですね、あなたこそ神の、生ける神の子、キリストですと、こう答えたわけですよ。こんな霊的な答えできないんですよ。どう考えたって生きてる人間だしね。どう考えて一緒に触れてるし、一緒に寝てるし、一緒に食べてるし。触れることもできるし、神様だとは思えない人なんですよね。でもあなたこそ救い主ですと、もうはっきり言ってる、まあもちろんペテロの中の勘違いもまだ残ってるんですけど、こういう答えをできるっていうことはなかなかありえないことなんですよね。でもそれは霊的に答えてる、むちゃくちゃ引き上げられてるんです。でもね、イエス様関西人なのかなと思うんですけど、もう上げたり下げたり上げたり下げたり、もうね、ものすごい褒めてるんです。でも21節を見てみると、イエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じられた。なんでかなと思ったらですね、このことを16章節、ごめんなさい、マタイの福音書の16章を見るとですね、その出来事が21節から23節だったと考えられるわけですよ。でイエス様がこの自分が十字架につけられ死んで3日目によみがえらなければならないことを私たちに示し始められたんですよね。これは避けて通ることのできない重要な出来事です。もし このイエス様が犠牲になるということは私たちにとってはとても痛いことで、誰も犠牲になってほしくないけれども、罪というものを解決されるのは唯一罪を知らないイエス様が私たちの身代わりにならなければ、まあ、罪人が罪人のために死んでも永遠に誰かの罪は残るみたいな形になるんですけど、罪のない方だからこそ全ての罪を受け入れることができて、でそのことをしてくださらなければ私たちは永遠にこの罪の無限ループの中に陥ってしまうと。だからこれは誰かが通らないといけないんだけど、罪を知らない唯一の方だけがそれができるわけですよ。すごく論理的なんですが、すごくこのことが非常に重要です。だからこれを避けてしまうと救いがないということになってしまうんですね。で、これをペテロは知る由もなく人のことを考えて、いや先生そんな自分が犠牲にするとか言っちゃダメですよってね、もうこう言ったわけです。ちょっと一瞬前はですね、あなたはキリストですと言っていてものすごい褒められたんですけど、今はあなたは人のことを思っている。だからこのペテロむっちゃ褒められたんですけど、23節もうすぐですよ、すぐなんですけど、しかしイエスは振り向いてペテロに言われた、逆れサタンとか言われるんですよあなたは素晴らしいか、ちょっとね、あんまりつまらないメッセージしてる、あなたは素晴らしいね、よく答えましたペテロ、あなたは素晴らしいことを言いましたってこうやってやり取りをしたと、お前はサタンだって言われたんですよはい、とっても大変な出来事でございます。もうこう上げたり下げたり忙しいんですが、でもここですごく重要なことは一体何かっていうと、ペテロは確かに霊的な現実の一部分をはっきりとは理解していないので、垣間見ることはできたんですけれども、すぐに目の前に見える現実、その人のこと、神様のことじゃなくて人のことを覚えてしまったんだということです、まあ、ペテロこんなんばっかりですけど非常に親近感がありますでもこの人が用いられたということは非常に大きな励ましですね。神様についていって水の上を歩いたんだと思ったら突然波が見えてドバーンってするザーみたいな上げたり下げたり大変ですけれども、私たちも上がったり下がったりしながら、でも神様の栄光を見上げていく私たちになると信じます。で、重要なことはこの日々のことに追われても神様のことを覚えることを忘れないようにしたいということを思うんですね。この罪のある世は私たちに何か利益をもたらすって言っていろんなことをたくさんやっていきますよね。今のうちにいろんな資格を取っておくべきなんだ、こうやってるだけでいろんな利益が得られるんだよと、あなたに利益が与える、あなたに利益を、で日々のことすごく忙しくなって祈ることや主を覚えること、こんなことを通して何のお金になるのか、何のメリットがあるのかって、そういうふうに思わせてしまうわけですよ。でいろんなことを覚えていくと神様のことなんて覚えなくて考えなくて知ろうともしなくて、だんだんだんだん予的になっていく。予的っていうのは神様抜きにして考えるってことね。でこういうことをずっと求めていってしまうんです。そしてそれに慣れてしまうと神様は求めようとも思わないし、人のことばっかり考える。そして良かれと思って言うんですけれども、全く神様に敵対する行動を行ってしまう、私たちの信仰生活の中でよく起こることです。これ主に従っていってるんじゃなくて主を利用しようとしてるね。でも皆さん覚えてください、世の中っていうのはあなたの利益になります、あなたの利益になりますと言って言うけれども、世の中っていうのはあなたを利用しようとしています。まあね、まあ、そんなに悲しいこと言わないでって思うかもしれないけど、その裏にそういう存在がいるっていうことですね。サタンとか罪というのはそういうもの、つまり私たちを利用して神様の栄光を陰らそうとさせる働きは常にあります。これも常にはびこっています。表面的って言っても結構深いんですけれども、もう本当に人のためになることをっていうことを思いますけれども、時には霊的な現実を見て厳しいことも言わないといけないっていう時があります。表面的にただ優しい、何でもいいよっていうね、表面的に優しくて、まあ、教会来ても来なくてもいいよ、イエス様信じても信じなくてもいいよ、あなたのご自由です、ね、強制されないからいいでしょって言いながら放っておいて、死に向かっていく人たちを放っておいてはいけないという現実もあるわけです。その時に本当にこのまま行ってはダメ、私は嫌われてもあなたのために福音を語りますと言って、こう福音を誰かがくさびを打ってあげないといけない、そのような時があります。その時には私たちは批判されたり攻撃されたりする、まさに十字架。でも その人も私も命を得ていく。結果いいことだということがいっぱいあります。でも世の中っていうのは大丈夫大丈夫だよ、何やっても大丈夫大丈夫って言ってても、まあ、死んだ、ああそうね死んだんだねって、あなたの残したものは全部私のものみたいな感じ、まあ、結局そういうようなことです。皆さん教会に来てね、最近どうしましたかとか言われてもめんどくさいとか思うかもしれませんでしょ。で世の中の方が楽な感じがするんです、そんなプライバシーとか聞いてこないからね。ですから世の中はあなたに関心があるんじゃなくて、あなたのお金に関心があります。だからプライバシーは守られますが、あなたがどうなろうとお金さえ払えば知ったこっちゃない。まあ教会もそうなってしまうとおしまいですが、でも根本的に神様はあなたのことが気になってるんです。だからちょっと面倒くさい質問が飛んできます。でもそれはあなたのことが気になっている方です。世の中はあなたを利用してあなたを捨てますが、神様はあなたのために全てを捨ててあなたを選ぶ方です。私たちは誰を覚えますか、主を覚えましょうということです。主がどんな方かを知ってくださいということです。このようにして主がどういう方なのかということを覚えたら、主と共にいたいと思うんです。あなたが能力がなくても、あなたがダメであっても、逆に活躍してても同じですけれども、それは主はあなたを本当に守ってくださる方、愛してくださる方です。この主を覚えましょう。ただ目には見えないです。だからこれを覚えるためには、私たちこの日々主との交わりというものを大切にしていかなければいけないんだなということを思うわけです。このように主は私たちを愛してくださる方だということが少しでも体験できた方は、世界観が変わってきます。今まで世を生きるために神様を利用するような生き方があって、もういわゆるご利益宗教ですよね。今日病があります、だから祈ります。いいんですよ、祈ってください。その祈り、私は素晴らしい深い祈りだと思っています。浅い祈りではありません、切なる祈りだと思います。世を生きるために神様に祈る、とても大切なことです。でもその祈りが始まっていくと、必ずと言って良いほどに変えられていく世界観があります。それはどういう世界観になるのか。今までは自分が世を生きるために神様を利用するような生き方をしていたんですけれども、神様の愛をたくさん感じると、これちょっと難しいかもしれない、神様と共にいるために世を生きるようになります。今までは神を利用して、まあ、使い捨てみたいな感じで、使い終わったら Thank you、 でもゴミがあるのでゴミは捨てますみたいな、そんな感じだったんですけど、むしろ神様の愛を感じると、神様と共にいるっていうことがまず大きな目的、喜びになって、そのために世を生きるようになります。すごく世界観が変わります。どうして病になったのか、どうして私はこんな苦しみを負っているのか、そういう疑問っていうのは人生を生きていると必ず、でもこのようなことを通して祈り始める人、決してその祈りは悪くないです。なぜならば、それはあなたはもしそれを通して本物の神様に祈り始めたのであるならば、それですら祈りの交わりの始めとなっているからです。そうなってくると、今日私たちに病や困難があったとしたとしても、この世界観に変わると、それは主と交わるきっかけになったということになります。もちろん良いことがあっても、ああ主よ、あなたは私に良いことをしてくださったということが私たちの喜ぶ機会となります。でももっと言うならば、根本的なところを言うならば、この良い状況になった、悪い状況になったというのが本質的なところじゃなくて、本質的はどっちになったのかって言ったら、主と共にいることが喜びになってるんです。主と共にいるということ自体が喜びになってるんです。 これはですね、本当に大きなことですね。2番目のポイントにかかってしまうんですけれども、ちょっと原稿をちょっと行ったり来たりしてしまうんですが、ピリピ人への手紙の1章の21節にはこういうふうに書かれてあります。ピリピ人への手紙の1章の21節にはこのような人生の生き方、パウロはこういうふうに表現しています。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。もうパウロにとってはこの告白は生きることが重要ですよっていう、そういうメッセージじゃなくて、死ぬことが重要ですよっていう、そういうメッセージじゃなくて、キリストと共に歩むっていうことは生きることとか死ぬことを超越して超えて、それよりも重要なことですよって言ってる。キリストと生きるならば、私たちの人生は苦しもうが悲しもうが楽しもうが悪くない。どっちみちみんな一度死ぬことは決まっていますけれども、肉体の死を迎えることはよっぽど特別な状況じゃない限りは決まってるんですけれども、もう世界に一人とか二人とかいう以外はですね、まあ主の再臨の時はちょっと話は別として、でそういう特殊な状況を残しては、一度死ぬことと死後に裁きが受けることは定まっていると主が言われているんですけれども、肉体の死を迎える、でもキリスト、どっちみち死ぬのにあたってもキリストと共に死ぬのは悪くない。なぜならば永遠の命があり、意味があるから。死と共に、皆さん、キリストと共に生きなくてもですね、皆さん、世の中には苦しみがあります。あなたも苦しみを受けます。いいですか。苦しみを受けない人生はありません。いいですか。この世に罪があるから、絶対に。あなたが罪を犯していなかったも、罪はウェルカムって言ってやってきますようこそ来たねって、罪の世界、罪のワールド、ようこそ。罪は必ずあなた、いいですか、問題、困難、苦難、その人生は必ずあなたの前に。どんな裕福な国に生まれ、どんな裕福な家庭に生まれても、それなりに皆さん苦しみに遭います。苦しみを避けようとするんじゃなくて、苦しみをキリストと共に歩むのか、それともキリスト抜きで歩むのかっていう選択肢です。だから私たちはこのキリストと共に生きるのであるならば、私たちの人生っていうものは苦しんでも意味があるし、喜びの時も無意味に無駄ない、虚しくならないんです。なんかこれ喜んでもぬか喜びになる、そんなことはないんです。必ず意味の、だから私たちはまずこのキリスト、困難があってもこのキリストに頼るということを始めることができたならば、この困難や苦しみは苦しみでしかないからね、それは変わらない、現実として変わらない。でもこの、もしこの頼るべき方に頼るという一点があったら、キリストに頼るという一点において苦しみも悲しみも祝福に変わります。いいです。苦しみや悲しみが祝福だとか言えないんですけど、苦しみや悲しみもこの一点において祝福に逆転するんです。本当です。これに変えられると、今日私の人生に苦しみがありました、でもこれを深く信じると、主よ、この苦しみを通してあなたは何をしてくださいますかと主に期待するものになるんです。皆さん、ジェットコースターに乗るの好きな人も嫌いな人もいますけれども、別に嫌いでもいいんですね、あれが苦しみでもいいんですけどね、ジェットコースター乗るの好きな人いますか。僕あんまり好きじゃないんですけど、みんなと行くと乗りたくなります。なんかよくわかんないです一人で行こうとはしないんですけど、みんなといるとなんか乗りたくなる。ちょっと頭がバカなんですね。まあとにかくですね、やりたくなります。で、あれね、考えてみてください。ひどい乗り物でしょ。あれでも生命の保証がされているので、アドベンチャーですね。でも考えてみてください。拘束されて振り回されるんですよ。やばくないですか。で、それに対して、お金払ってキャーっ とか言ってるんです。バカじゃないのかなと思うんですけど、なんでそれがアドベンチャー楽しいものになるかって言ったら、ちゃんと戻ってこれるって分かってる。だからアドベンチャーになるんです。スリルを楽しむっていう話になります。皆さん、イエス様を信じた皆さんは永遠の命を得ています。だからこの世の苦しみは本当に苦しいんだけれども、なんかゴールがどこにあるのかよく分かんないジェットコースターに乗るよりもはるかに厳しいものですけれども、でもイエス様を信じるっていうことは永遠の命を得る喜びがもうすでにあなたのうちに始まっていることです。だから今日苦しみがあっても悲しみがあっても死さえでも終わらない神様との豊かな人生が今日あなたの中にあるということを知ってください。これがあるのであるならば、私たちの中にイエス様についていきたいって思う。だから私は皆さんにまずお勧めします。どうぞイエス様をもっと深く知ってください。この方がどういう方なのか。そうすると私たちがついていこうとか行かなければならないんじゃなくて、あなたがキリストに、私についていきたい、ついていきたいと思うように変えられるっていうことです。長い話をしましたけど簡単な話です。イエス様のことをもっと深く知ってください。するとあなたは主についていきたくなるんだと。でも目の前にさまざまな問題があるから、ついつい主のことを知ろうとしないし、知りたくもないし、無視してしまうんだけれども、ぜひ祈ってください。忙しいから祈れないじゃないです。忙しいからこそ祈るんですよ。人生が変えられていきますので、どうぞ本当にこのことを覚えていきましょう。2番目のことですね。自分を捨て日々自分の十字架を、これね、クリスチャンになるのをとどまろうとする、そんなんクリスチャンになりたくないと思う、けれどもすごく恵み深い御言葉ですね。滅私奉公っていう言葉がありますね。自らを顧みずに人々や社会、目上の人たちに仕える言葉を表す言葉ですね。自分を滅ぼし、そして公に奉仕するんだと、こういう言葉ですね。この言葉は時には良い言葉として用いられますね。自己犠牲の良い言葉として用いられます。でも最近はやっぱりこれはちょっと、こうセルフアイデンティティが低すぎるんじゃないかと言ってですね、ちょっと批判的なことにも使われる言葉です。でもまた、まあ、私がこの言葉を聞いた時、使えるっていう言葉の意味においてはとても良い言葉なんですけれども、主イエスは私が滅びれないように自らを犠牲にされているのに、滅私奉公で自分が滅んでいたらどうなんかなと言って、非常に疑問の湧く言葉であります。主は私たちが何を行うか以上に私のことが大切だからですね。まあそのことを思うわけなんです。でこのことは実は弟子たちもこの陥ってしまった大きな問題の中にあります。この、自分を捨てっていうところね、自分を捨てってこれどういうことなのかっていうことについてちょっと黙想してみたいと思うんですね。でルカの福音書の9章の中に、さっきのこのこういう従ってきなさいっていう御言葉があるわけなんですけど、それがずっと読み進めていくとあるトピックが話題になっています。ルカの福音書の9章の46節から50節を見てみるとこんなこと書いてあるんですね。ちょっと読んでみますね。さて弟子たちの間で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。しかしイエスは彼らの心にある考えを知り、一人の子供の手を取って自分のそばに立たせ、彼らに言われた。誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのです。あなた方の皆の中で一番小さいものが一番偉いのです。とこういう御言葉。自分を捨て自分に従ってきなさいと言いながら、もう理解できないけどアーメンとか言ってたんだけど、ちょっと後には誰が一番偉いかみたいな話を弟子たちをしているんだということですね。まあ上げたり下げたり上げたり、まあここでは一回下げているわけです。低くされているわけです。でもこれ感謝なことなんですね。弟子たちですらですね、一番誰が偉いかという議論が持ち上がってしまうんですね。 人間というのは自分が高く評価されることを基本的には喜ぶものです。そうですね。でもキリストを知れば知るほどキリストの名が高くされることを願い始めるように変えられていくんだということですね。なんかもう本当に素晴らしいけど、もう自分が褒められる よりもっと褒められている、誰かが褒められることが喜びになる、そのようなことです。なかなかこれは難しい感覚に思うかもしれません。でもキリストがどういう方かっていうふうに思えば思うほど私たちはその気持ちになる。神様は私たちを使い捨てにはされません。私が神の栄光のために奉仕したからといって私たちを使い捨ての紙容器のようにポイッと捨てられたりはしません。神様はこの容器を光り輝く価値あるものへと変えてくださる、そのような方です。だから時々私たちがこの御言葉を持った時、もう自分なんかどうでもいいんだって言わないでください。いいですか。もちろん神の栄光、私は名がありません、先週は名もないっていう話をしました。それは本当にその通りのメッセージです。素晴らしいことです。でもあなたは人々に高められることはないかもしれないけど、神には覚えられていることを覚えていてください。あなたの名はこの世の人々には忘れられてもいいけども、神には絶対に一人一人の名前は覚えられてるっていうことを覚えてください。だから自分のことなんかどうでもいいって使えるのは、これは主の喜ばれる使い方ではありません。さっきのペテロみたいな感じになるので、人のことを思っちゃうんですね。で考えてみると人ね、いいですか、ちょっともっと深く考えてみると、私のことなんてどうでもよくて、そして一生懸命みんなのために働いてますっていうふうにことが自分の誇りになっているのであるならば、それってそれを通して自分の名を挙げてませんっていう話になる。ある意味すごいことですから。あれ、これって自分捨ててるんじゃなくて自分を得てることになるなって。飯奉公ってすごく綺麗なんですけど、なんかちょっと違う。キリストの愛にない、僕武士道が嫌いなわけじゃないんですけど、結構美しい世界でもうかっこいいなって思ってるんですけれども、その間違った主人に仕えるとどうなるかっていうと、人間に主人はいますからね、人間の主人もいる、権威あるので、そこで大切にするんですけど、それがおかしくなると殿様のために平気で死ぬようになるんです。まあもちろん奉仕するためにこうそういう世界ってあるかもしれないんですけれども、でもこれでおかしくなっていくんです、だんだんだんだん。いや、本物の殿様は私たちのために死んでくださる方だな、まさにイエス。だからこそ使えるんだって。なんか違うんですよ。似て非なるもの。神様は私たちが生きるために全てを費やしても惜しいとは思わない方なのにもかかわらず、私が勝手にそれを捨てちゃいけないんです。でも主についていくんだ。じゃあこれは一体どういうふうにことを考えるのか。これは私に栄光を返さないようにし、ある時は泥臭くてもこう自分の弱さを分かち合っても、それがキリストに栄光になるならばそれを選びますね、自分は完璧主義の人間で完璧に仕えています、こういうことをアピールするんじゃなくて、私は弱さがあります、でも主が助けてくださいました、神に栄光を返します。この神様が高く掲げられるということがすごく重要。パウロが一章のピリピの一章の21節で、生きることもキリスト、死ぬこともまた益ですと言った。これは何かって言ったら、キリストが本当に褒めたたえるのもそれが全てだから、このその褒めたたえるこの主が私のことを顧みてくださるので、この方を本当に私たちは求めていくんだ。だから今日私が一生懸命働いているかどうかじゃなくて、時には働くことができなくなった、そういうような状況でも神様が豊かに働いてくださる、神様の名が崇められるならば、キリストの中によって私は豊かに休むし、キリストの中にあって豊かに働く、働くことも休むこともキリストの中でキリストの栄光が現れるようにする、 働いてるよっていうのをアピールするんじゃなくて、私はうまいことバランスを持って休んでるよっていうものを通して私の栄光を表そうとするんじゃなくて、神様の栄光を求める。これが自分を捨て、誰が一番偉いかじゃなくて、誰が一番よく祈ってるかとかそういう話じゃなくて、キリストの栄光、祈れなかったものが祈れたんだ、誰を一番よく導いたのか、そういうことを競い合うのではなくて、本当にただキリストの名が崇められる、何かをする、何かができる、こういうことよりもまず主と共に生きること、主と共にいるということ、これを切に願う私たちでありたいと願うんです。どうぞ私たちが自分に与えられるものを通して神様と神様が愛されるものに仕えていきたいと思うんです。で、そうするとどうなるかっていうと、私たちに与えられるものを使わないといけないんです。で、一見これをすると損のように思うかもしれません。なんか自分の利益になることのためにお金を使うのは分かりやすい世界ですね。益となりますと、ね、ところが神様の愛されるものを愛そうとするとなんか損するみたいな感じです。誰かに良かれと思ってあげたけどこれポッチかよとか言われる、時々僕も言われるところであります、ね、水くださいって言って、あ、どうぞ暑いですからね、水って、で、水くださいって言って水あげたら水かよとか言われてしょっちゅうないですか、しょっちゅうありますよ ね。なんか人のために使えてやったんですけど、こう怒られるっていうね。でそうなると僕人間だからね、あーってなるんですよ。で僕はイエス様じゃないですよね、人間だからえーってなって怒っちゃったりするんですよね、まあ、別に怒んなくてもいいなみたいなこと思うんですけど、怒っちゃう弱さがあります。弱さがあるんですけれども、でもまあそれでも水あげれて神様が喜んでくれてるんだったらいいかって。愛するときに効率を求めていい、いや、あんまりいけないかなと思いますね。かといって無駄遣いをしてもいいわけではありません。昨日中高生キャンプで野田先生っていう方が来られて、この中高生にはっきり分かりやすいメッセージ、素晴らしいメッセージですね。皆さん、愛するときにタイパコスパを突き詰めて人を愛せますかって。タイパコスパ、分かりやすいなこのメッセージと思って、もう完全に今パクってますけど、タイパコスパ、タイパとコスパを求めた愛し方ってあるんですかね。タイパとコスパを追い詰めると相手から奪うことになりますね。私の時間はもったいないんだから、あなたが時間を出せっていうことですよ。私は最善の道を歩みますけど、でも愛することってこれと真逆なこと、タイパもコスパも激悪い。でも相手が愛され、そしてまた私も愛される、でみんな喜ぶ。タイパコスパを追求すると自分は越に入るかもしれないですけど、裸の王様みたいね、でだんだんだんだんあいつはケチだなって言って誰からも無視されていってしまう、そんな感じ。何でも無駄遣いしてはいけませんし、管理もしないといけないんですけど、きっと自分の利益だけを追求してしまうと損だと思うようなこともあるんですけれども、でも主の喜ばれることを私たちの喜びとして、主から示されることを行っていく私たちでありたいと願います。結論です。キリストを知ればキリストと共に生きたいと思えるようになります。だからキリストを知ってください。でキリストと共にいたいと思ってくると苦労するかもしれませんけど、苦労してもいいなと思えるぐらいになります。で、それがそのように思えるほどキリストは素晴らしい方です。で、身近なところで主の栄光のためにね、自分の栄光じゃなくて主の栄光のためにね、あんまり立派に自分は十字架背負ってますとか言わなくていいので、キリストの栄光のために身近なところで、今日日々ね、日々十字架を追ってってね、 今日身近なところで本当に神様の栄光を表す一歩を踏み出してほしいと本当に願います。本当に小さなところだと思います。その一歩、大きなことを任されている人、ぜひトライしてください。キリストと共にですよ。あなたの栄光じゃなくてキリストの栄光を求めて歩む私たち一人一人でありたいと思います。キリストに従う生活が皆さんに豊かに回復されますようにお祈りをしたいと思います。